君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
学生ロボコンや学生フォーミュラといった全国のテクノロジー系大学生がしのぎを削るコンテストは、調べてみるといろいろあるんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今年の回路設計コンテストで日本一に輝いた義歌大生、電気電子情報工学系山田恭平君に回路設計コンテストについて聞きます。
回路設計コンテストって何ですか？
このコンテストだと、学生だったりとか若手の研究者ですね、なんかが自分のその回路設計の腕を競うということで、毎回あるテーマが設定されるんですけど、そのテーマに沿って自分が作った回路で競い合うっていうようなコンテストになってます。
電子回路を自分で作って。
そうですね、はい。
で提出して、
提出して
競争するわけなんですね。
そんな感じです。
毎年あるんですか？
ですね、基本的に年に2回、
上半期下半期。
あ、そんな感じですね、大きなそういう研究者の方が集まる大会が年に2回あるんですけど、そこで合わせてコンテストもやろうというような形でやってますね。
全国大会？
全国ですね、はい、全国から。
どこがやってるんですか？
これはIEIC っていう日本の学会があるんですけど、そこが主催でやってます。
何の学会なんですか？
僕は電気で所属してますけど、
いろいろある、
はい、通信だったりとか、あとはそういうコンピューターのその研究なんかも入ってると思いますね。すごい広い工学の学会なので、はい、本当にいろんな研究者の方が集まってきます、
そこが主催する回路を設計するコンテスト。
はい、その中でも無線電力伝送研究会っていうその研究会のグループがあるんですけど、そこがメインで主催しています。
無線電力伝送会。
はい、無線電力伝送ですね。
このコーナーにも過去何度も出ていただいているあの大平先生ね、
はい、そうなんです。
路面から、はい、高周波で電気を車に伝えて走らせるっていうのを、はい、もうちょっとずつ技術が上がっていくごとにこのコーナー出ていただいてですね、ミニ四駆が走ったよとか、
はいはい、
電気自動車が走ったよとか、はい、いろいろ報告していただいてるんですけど。
そうですね、はい、
あの分野ですね。
あの分野です。まさにその分野です。
山田さんもその大平研究室にいらっしゃる。
はい、でその無線電力伝送のそういう無線で走らせる研究をしていますね。
でその無線電力伝送の回路を毎回皆さん作るわけですか？
そうですね、はい、そのテーマによるんですけど、そういう風な回路を作って。
テーマは変わるけれども無線電力伝送っていうのは毎回変わらない。
そういう括りで、その無線電力伝送の中でもいろいろな役割を持った回路っていうのがあるんですけど、じゃあ今回はここの役割を持った回路で性能を競い合いましょうとか、今回はちょっと大きめにこういうシステムを作って、それで何かアイデアを勝負しようとか、そういう風な感じでテーマを決めていきますね。
なかなか僕も大平先生に路面給電の車の話は毎回伺うんですけど、一体どんな回路なのか聞いても分かんないし、はい、伺ったことがないんですが、回路もいろんな回路を使ってあれができてるんですね。
はい、本当にいろんな回路があるので、はい、
で今回は何やら回路、今回は何やら回路ということで、
そうですね。
大学生が参加するんですか？
はい、参加大学生がやっぱり多いんですけど、場合によっては社会人でちょっとまだ新人の方とか、若手ですね、若手の方とか、そういう方も参加できます。で参加者いますし、実際に、はい、
別に作ってくれればじゃあどなたでも、
はい、どなたでも大歓迎だと思います。はい、
まあ、全国大会ということですけれども、海外からの参加っていう。
あ、実はですね、前回のその清流回路コンテスト、高周波清流コンテストというコンテストだったんですけど、はい、それには中国の方から学生が参加してくれまして、 今後も何でしょう、その委員会としてはワールドワイドにやっていきたいなという思惑があるんじゃないかなと。
日本発祥でね、はい、というコンテストなんですが、ちょっとお話が出ましたが、今回は高周波整流コンテスト、
はい、でこれはそのさっきのなんちゃら回路でいうとこの整流回路っていうものがあるんですけど、うん、それの性能を競い合うコンテストになっています。
あの整う流れと書いて整流ですけれども、ね、はい、
もうまさに流れを整えるんですけど、うん、はい、
あの普通だと流れが乱れてるわけ。
そうですね、あの電気の流れる向きが変わる交流っていうのがありますよ、ね、あのコンセントとかの電気ですね、はい、あれだと向きが、時間によって変わってしまうので
50Hz とか 60Hz とかありますよね、
はい、ただやっぱり携帯電話とかで使う電気っていうのは直流って呼ばれるもので流れが一定ですよね、うん、のでそれの変換を行うのが整流回路っていう回路の役割ですね。
交流を直流に変える、はい、それうちにもありますけど、
はい、
はい、それをみんなにまた作ってもらう。
そうですね、で
しかも性能のいいの。
そうです、
はい、その高周波整流コンテストというテーマで今回行われたのがいつですか。
これは今年の3月ですね。これは
3月、
はい、偶然名古屋であったんですけれども、うん、はい、これに参加してきました。
会場はもう毎回変わるわけですね。
そうですね、その大きな学会の中でやるって言ったと思うんですけども、うん、その学会の開催場所が毎回変わりますので、
はい、学会が行われたところでやるわけなんですね。
そうです、
はいはい、そこに、山田さんがもう大平研究室を背負って
まあ僕あの大平研究室から何チームか出てましたけど、はい、その中の一チームとして、はい、
チームで参加するんですか。
はい、チームで参加します。チームといってもその一人のチームも当然ありなんですけれども、
あ別に何人でもいい、
はい、
今回はちなみに全国何チームぐらい
出す、合計で28チームでしたね。
あの中国からの参加もあった
というと、あそれも含めて、
はい、含めて28チームのうちの1チームが山田さんのチーム、
はいはい、私です。
山田さんのチームはみんな大平研究室のメンバーで。
そうですね、僕のチームはあの僕一人だったんですけど、
一、はい、人チームは山田さんなんですね、は
い、それ以外にそのなんだろう、学年ごとに固まったチームだとか、うん、うちの研究室でも整流回路を専門にやっている人っていうのがいるので、そういう人が集まったチームだとか、う
ん、はいはい、山田さんは別に整流専門というわけではない。
そうですね、
山田さんは何に強いわけですか
僕はどっちかっていうと幅広くやっていて、うん、あとどっちかっていうと理論寄りの回路を作るというよりは、うん、回路の理論をやっているようなタイプの人間ですね。
でも作るのも決して嫌ではない。
そうですね
回路のコンテストっていうと僕ら用意スタートっていうとみんなハンダゴテ持って、
はい、
一生懸命回路作ってるイメージがあるんですけ ど、
はい、
そんな感じなんですか。
そうですね、今回はあの回路自体はもう用意していって、うん、その場で測定だけするっていう風な形でした。
回路って言ってもあの大きい基板から、
はい、
もう本当に集積回路みたいなのがあるじゃないですか。
あそうですね、
どういうタイプなんですか。
うちのは割とその部品が大きさが目で見えるような大きさの部品を使った回路ですね、はい、
抵抗とかトランジスタとか
そんな感じです、はい、
どれぐらいの大きさだったんですか、はい、例えば今回は
今回はもうルールで何センチだったかな、だいたい10センチぐらいで収まるようにみたいなルールが確かあったと思うので、だいたいそれぐらいですね、
うん、その中でうまく整流ができる高性能な回路を作ってねと、
はい、
その場で作る。
いや、研究室で作って持っていきますね。
山田さんの場合はどれぐらいの期間で作ったんですか。
僕はだいたいそのいろいろなステップ含めて1ヶ月弱ぐらいでしたかね、今回は。
いろいろなステップっていうのは、まあ、設計とか、はい、
やっぱり最初に何かそのコンセプトがあって、
うん、作戦があるわけ
ですね。作戦ですね、作戦があって、うん、じゃあ今回はこの作戦だからこういう部品を使おう、うん、で部品を用意して実際にちょっとコンピューターで設計してみて、また物を作ってみてっていう風ないろんなステップ含めてだいたい1ヶ月、
それを持って名古屋に行くわけですか、
はい、でその場で性能を測って、当然こっちでも測るんですけど、向こうで測った結果が正式な記録っていう風な形になりますから、はい、
向こうに行くと28チーム揃ってるわけですよ、
ね、はいそんな感じです、はい、
戦うって言ってもロボコンと違いますから、はい、なんか青チーム赤チームに分かれてとかじゃなくて、
はい、今回はそうですね、あの整流回路の何か、うん、今回は効率っていう風なパラメータを、うん、競ったんですけど、
例えば整流の効率、
整流の効率ですね、うん、例えば電力を例えば100入れたとして、うん、 90出てきたと、うん、と 10% 損してますからこれは効率 90% ですねって、うん、その効率ですね。
整流できるのは当たり前で、はい、ロスをどんだけ
減らすかっていうのが今回のテーマだったんですね。
それはあの高校時代に先生が、あのじゃあ一人ずつできたもの持ってこいって言って先生が試すような感じで一、
はい、
人ずつ提出して、
そうですね、はい、
あ、もうそうなんですね。
で今回に関しては測定も自分でできたんですけど、その向こうが用意してある測定器を使って、うん、じゃあ自分で測定をしてくださいと、そういう風な流れでしたね。
ギネスの公認なんとか師みたいな測定士みたいな人が立ってて、はいはい、あ、確かにこの数字が出ましたみたいな、
はい、
そうやってやっていくわけなんですね、はい、28チーム一斉にやるんですか、それは。
今回はですね、1人ずつ測定で、
あ、今回は1人ずつ、
1人ずつですね。
コンテストによっては全員いっぺんにっていうのもあったりする、
はいはい、そうですね。
というように、まあ、今回は1人ずつということなんですが、28チームあってと、スキーのジャンプみたいな感じで、
あ、そんな感じだと思います。
前の人が108メートル飛んだ、はいはいはい、次は俺だけど110飛べるかなとか、そんな感じ。
そうです、はい。
山田さんは何番目ぐらい？
僕はお昼、大体お昼の真ん中ぐらいだったので、
朝から始まって夕方まで、は
い、半分ぐらいが終わってて残り半分残ってるぐらいの真ん中で測りました
それ順番っていうのはくじ引きみたいな、はい、
くじ引きですね。もう向こうから決まったものが送られてきて、うん、じゃああなたは何時何分から測定ですよっていう風な。
スキーのジャンプだと後ろの方が強いのが出てきますけれども、はい、くじ引きだとそんな分かんないですもん ね、 ね、
はいはい、
ともうとりあえず暫定1位暫定1位っていう人がいて、あ、そうです、
はい、
山田さんが真ん中辺で出した時は何位ぐらいだった？最初は暫定。
そうですね、あの時点では暫定もその、1位、
お、
1、あ、1位か、そうか、
暫定1位を出したわけですね、
はい、やった 1位でしたから僕は。
あ、結局最終的に
最終的に1位だったので、はい。
あ、じゃあその後も山田さんの回路を超える人は誰も出ず。
そうです、
社会人の研究者も出せず、
はい、はい、
優勝した、
優勝しました、はい、
金メダル、
金メダルです。
理科大の山田チームが取ってったわけですね。
そうです、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
初参加ですか、このコンテストは。
いや、コンテスト自体は割と非参加経験あるんですけど、うん、優勝したのは今回が初めてかなと。
お、
はい、
やったじゃないです
か。やりました、はい
自信は結構ありました。
そうですね、やっぱ準備段階から割と、うん、今回はいけるんじゃないかなという気はしてましたけど、はい、
僕らさっぱりわからないですけれども、やっぱり山田さんたち専門家ですから、
はい、
自分が出してる数字がいいか悪いかってある程度わかるわけです、ね。
まあ、それもありましたけど、今回はその自分の研究室から何チームか出てたので、その周りのこの結果なんかも実は聞けたんですよね、うん、
あ、はい、周りがダメダメだったかもしれないじゃないですか、
まあ、ダメダメとは言いませんけど、周りと比べても割と高い効率が出てたので、
うん、あ、やっぱりみんな優秀な学生さんなんですね、は
い、とこの中で上位にいるんだったら、お、本番も結構いいとこ行くんじゃないかなっていう気はしてましたけど、はい、
それで見事今年3月に行われました高周波整流コンテストで優勝したんだそうです。
はい、
そんな報告なんですね、じゃあ今回
そうですね。あと実はあの、うん、このコンテストの何でしょうね、宣伝といいますか、そういうのも任されていまして、
うん、
はい、この、 あのコンテスト今後も、年に2回ずつテーマを変えて開催されていくんですけれども、はい、うん、割とそういう、何だろう、無線電力伝送を専門にやっている学生ばっかりじゃなくて、うん、趣味で介護をやっている方とか、うん、あるいはもう
趣味で回路をやってる人っていうのがいらっしゃるわけなんですね。
結構いると思いますね。その大学の雰囲気的にもそういうものづくりが好きな学生って多いと思うので、
うんうん、
はい、ぜひこのラジオを聞いて、お、俺の回路作る腕ちょっと試してみたいなという方がいたら、ぜひ一回このホームページ覗いてもらって、はい、詳細を確認してもらえたらなと思います。
僕らがなかなか触れることのない世界ですけれどもあの本屋さんのコーナーに行っても、はい、カイロの月刊誌とかあったり、
そうですね、
ある、
あります、あります、はい、
あ、じゃあそういうのをもう毎月読んでいる少年とかいるわけですね。
いると思いますね、はい、うん、特にこの無線電力伝送最近結構、うん、なんでしょう、熱いと言いますか、
うんうん、
流行りの分野なので、この無線電力伝送の専門の雑誌みたいな、雑誌じゃないな、そういう解説した本なども書店にありますね、うんうん、
逆に言うとでもそこまで一生懸命やっている皆さんはこのコンテストのこともご存知なのかもしれませんけどね。
かもしれないですね。ただもしかしたらその二十歳外で僕はそのアマチュア無線をずっとやってたんだけど、うんうん、その技術的には無線の技術っていうのとこの無線電力伝送の技術って通じるところが結構あるので、うん、そのアマチュア無線で鍛えたこの腕を無線電力伝送でも発揮したいだとか、うん、そういう方がいても、
うん、あ、そうです、はい、ちょっと勉強してね、
はい、
そしたらもう優勝も夢じゃない、
夢じゃないですね、
うん、はい、これ参加したい人はもうあの先ほど大学生じゃなくてもどなたも参加できるって話でしたけれども、はいはい、どうすればいいんですか。
とりあえずは無線電力伝送研究会のホームページを覗いてほしい
んです、うん、ホームページがあるんですね、
はい、
無線電力伝送研究会、
はい
はい、
で検索してもらえれば、ヒットすると思うんですけども、うん、そこでコンテストのページに飛べますから、うん、そこでコンテストの詳細を確認してもらって、
はい、
はい、
次回が決まっているわけですよね、
はい、次回は実は、9月に東京都市大学で行われる、うん、これはレクテナっていう、またこれは回路の名前なんですけど、はい、レクテナっていうものを作るコンテスト、
はい、レクテナっていう回路は簡単に言うと何をする回路、はい、
そうですね、このレクテナのレクが実はレクティ、清流の意味なんですよね。
また清流なんですね。
ただレクテナのテナがアンテナのテナなんですよね。
おう、
のでアンテナと清流回路を組み合わせた回路、うん、っていうようなものになってます、
無線電力伝送ですから、はい、アンテナがもう使うわけです。
そうですね、その受け取る電波を受け取るところと変換するところが一緒になった回路なんですけど、うんうん、はい、ただ残念ながらこっちのコンテストはもう締め切りが終わってしまったんですね。
なるほど、
はい、ので興味がある方はその次回あの次次回の、これはプラレールのコンテストなんですけど、
はい、
プラレールに今度は電力を無線で給電をして、うん、走らせてレースをしようという。
プラレールってあのおもちゃ屋さん
に、おもちゃの、はい、プラレールです。
プラレール、
はい、
かわいいコンテスト今度は急に、
はい、ただやっぱり動くものの方が面白いかなということはあるのかなと思いますね、
うん、
はい、
でまあ、そのプラレールの列車を走らせて、
はい、走らせて
レースですから速きゃいい
って、速きゃいいので、やっぱりこれも多分効率の勝負になってくると思うんですけど、うん、なるべくロスがその損失が少ないような回路を作って、うん、走るためのエネルギーをよく伝えるようなものを作るっていう風なコンテストですね。
じゃあどうなるかまだルールなど決まってないそうですけれども、もしかしたらこの回路を使って実際にプラレールの列車を走らせて、
はい、
本当にレースをする、
レースをすると、
子供が見てもワクワクしますよね。
ワクワクしますね、はい、のでぜひこの無線電力伝送はちょっと分かんないなっていう人も、うん、そのプラレールでレースをするっていう、それだけで結構盛り上がると思いますから、うん、見学してもらったりだとか、はい、
ね、これもロボコンみたいに NHK が放送してもいいぐらいの面白さですよね。
本当にそうしてくれたら本当に盛り上がると思います ね、
はい、それはいつあるんですか、プラレールの、
はい、これは、3月ですね。場所はちょっと今手元にいないのであれなんですけれども、
でも大体決まってる、
はい、大体決まってると思いますね、はい、
こちらはまだ参加の余地があるわけ
です、あります、はい、で近々詳細がその無線電力伝送研究会のホームページに公開されるということなので、うん、はい、お楽しみにと。
理科大生も参加できますので、多分参加費もそんなにしないと思います。
参加費ですか、
うん、
コンテスト自体の参加費っていうのは取ってないと思いますね、はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあ本当に回路作るお金がかかるぐらい。
そうですね、その学会に参加するのにお金がいるのかもしれないですけど、うん、そのコンテストに参加するので別料金ということはないです、
はい
はい、
ということですね。ぜひ我こそはと思う皆さんは、次回来年の3月に行われますプラレールを使ったコンテスト、
はい、
大変ユニークなコンテストですけれどもね、挑戦していただきたいなと思います。それ山田さんは出ますか。
はい、このプラレールにはぜひ出たいと思います、はい、
レクテナは、
レクテナはちょっと僕は専門外かなという、はい、
なるほど、
そうですね、
負ける試合には出ない
、はい、やっぱり回路作れないと出れないのであ
、はい、もうそれぐらいやっぱ分野が変わると違っちゃうものなんですね。
その特に清流回路はいいんですけど、アンテナのところが、うん、ね、
他のメンバーに任したいなっていう。
そうですね、うん、
大平研究室からはじゃあレクテナ出る人は出る、
あ、出ます、はい、
はい、じゃあぜひ頑張って、
はい、
山田さんに続いていただきたいですね。
はい、ぜひ、
はい、ということで、回路設計コンテストなんて僕は初めて伺ったんですけれども、それに前回行われたコンテストで優勝した学生さんが技科大大平研究室にいらっしゃいましたのでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
白の城。今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大生山田恭平くんの業界用語は
無線電力伝送。呼び方は非接触給電だとか、無線送電などいろいろあるかと思うんですけれども、これは要するに線がなくても電気が届くという技術ですね。将来的には、建物の中や街の中、どこにいてもスマホが勝手に充電されるというふうな時代が来るのかもしれません。
ギカダイ。パラレルワールドって聞いたことあるかな。ある世界から分岐して、それに並行して存在する別の時空。似てるんだけど全く違う平行世界。そこにもギカダイと呼ばれる大学があるんだ。高専を出た学生が3年生に編入してくるんだ。次週7月29日の天白の城は、新潟で義科大って言ったら違うところの大学のことだよ。長岡技術科学大学のことだよ。豊橋の義科大と他人の気がしない長岡義科大が豊橋義科大と何か始めるんだって。義科大国際教育センター、タン・ワイ・キアン先生を訪ねますを楽しみに。